モテラジというのがなんか持っとられてくれましたけど。
あるんだってね。
モテラジというのがなんか始まったらしいです
よね。始まった。そう、モテラジ始まったんだよね、なんか。
でも、なんかモテラジというのが始まって、モテラジってあるやんって言われて、あるよ、
違う。わからんな、それ。
正式に BS モテモテラジ袋ですけども、あの、ハッシュタグはモテラジなんですよ、相性も。
まあね。
相性もモテラジでずっとやってきておりますけど、モテラジというラジオが始まったみたいで、ツイキャスかなんかで。
うん。
何これ、モテラジってもうすでに、いっぱい書かれてるやんっていう。
あのさ、そういうのさ、あの、始める前に探さんか。
ねえ。
普通。
ちょっと気が回る人やったらなんかする前にあの、フライパン生肉と一緒ですよ。
うん、そう。
ガッパラ丼とかフライパン生肉とかと一緒で、最初に検索してみて、
うん。
なんかあるかな。
そうだよ、ね。
なんか名前つけるときってもう、今日日、Google でまず検索してみるってしない？
いや、するよ、するよ。大事だもんだって。検索引っかかるかどうかってね。
まあ、そこで不用意にザブングルとかつけるとかっていうの
は。嫌がらせ。
嫌がらせやし、ひどいし。
うん。
なんか元からその検索ワード使ってたり。いや、あの、ドットコムとかと違って、権利意識は全然ないんですけど。
うん。
ないけど。
ね、あの、金剛とかね、ヤマトとかね、つけて、汚染されていくのと一緒よ。
うん、
情報が。
ヤマトってつけるっていうことは。ああああ
みたい、ね、
あ今までは、あの、戦艦とか調べれたのに女の子調べる羽目になるっていう。
そう。
あれひどいよね。
まあでもそっちは意図的だからいいけど、その
。意図的
意図的、まあまあ。
だからひどいやん、余計。
検査汚染をわざとやったわけじゃないけど、まあ分かっててつけたわけじゃない？
あ、確信範囲やつですね。
うん。でも、
世間が良くなると信じて。
かどうかは知らんが、うん。でも、そのモテラジの方は、ね、うん、ちょっと探せばわかるじゃん。
ねえ、なんか恨みでもあんのかって。いや、知らんけど。
どうなんだ、なんだろうな。もうちょい考えたら？
だから不用意なんでしょうね。
うん、
不用意の方なんでしょうね。知らんけど、ほんまにその、やってる人全然知らないですけど、内容も聞いたことないし。
俺も知らんけど、女子の人なの？
わからない。それもよくわからない。でもなんかあの、男と女の話をするラジオだし。
あー、それは女子なんじゃないの？
そうなんですかね。モテとは、みたいな。
うん。それ男でやるやつってよっぽどあの、うさんくさい感じじゃない？
よっぽどうさんくさいやつやってるラジオかもしれない。
確かに。不用意でうさんくさいって最後。
この後また10年とか続くんでしょうかね。
どうなんだろうね。でもだから、その、ツイキャスかなんかなんだ。あの、ね、放送局とかのやつじゃなくて。
うん。
こ
っちはツイキャスがおぎゃーって言う前からやってんねんぞ。なんかそれ言うとなんか惨めになってきますね。
なんで惨めになる？
ツイッターがおぎゃーって言う前からやってるって恐怖ですね。
惨めじゃないよ。
でもインターネットが始まってから以降ではある。
それはまあそうだろうけど。
インターネットが始まる前からやってるって言ったら怖いですよね。
うん。
でもね。
やったんや。うん。
でもね、インターネットが始まる前からやってるネットラジオっていうのはさすがに存在しなかったんですけど。
まあそりゃそうだろうね。
でもね、インターネットが一般化する前からやってたっていうのはあるんですよ。
あるの？
インターネットっていうのの歴史っていうのは結構古いじゃないですか、意外と。その軍事目的で作られたネットワークから始まってるから。
うん、でも民間になったのっていつ？ 90 年代？ 80
年代には一応、あの、大学とかはアクセスできたんちゃいます？
ああ、はい。
せやけど、あの、人々がインターネットっていうのを気軽に始め出したのって Windows 95以降。
ということは。
プロバイダーっていうのがそれまでなかったから。そういうなんかあの、研究所とかのなんかコネとかなければインターネットにアクセスできなかったみたいな時代が長かったはずなんで。
まあ、アクセスしたところでだからね。
その一般人がやってない以上、なんていうか専門情報しかない。
一般人が見て面白いもんはないわけで。
一般人がやらんとね。
うん。
だから一般人がインターネット始 メール以前からやってたラジオっていうのはネットラジオ黎明期にあったんですよ、実は。
本当に？それ日本の？うん、
日本の。
へ
ぇ、普通にこういうダベリ系のネットラジオとかであったんですよ。いくつか。そういうところ何かって言いますと、
うん、
それまではあのミニ FM 電波飛ばしてやってたっていう。
え、どういうこと？それ、え、あ、ネットが始まるまでは。
そう、インターネットっていうのが一般に広まる前は、
うん、
半径100メートル範囲とかに電波飛ばしてやってはった。
はぁ。
トランスミッターとかで。
はぁ。
もしかしたら違法にもうちょっと広い範囲の出力を上げてやってたんかもしれへんけど、
うん。
何しか聞いてるか聞いてへんかわからん人に向けて、
へぇ、
そういう機材からやってた人がいて、
うん。
で、インターネットがあるからネットに載せようやってなって、ネットラジオになった。だから、ミニ FM みたいな、ミニ FM じゃないですよね。もっと出力低い無線ですよね。
うん、
無線ラジオから始めて、インターネットに移行組っていうのが、その移行組っていうぐらい複数いたんですよ。
へぇー。
せやから、日本のこういうダベリ系のインターネットラジオの、第一世代っていうのは、そういう無線で飛ばしてたやつらという言い方もできますね。
何それ、名前とかあげれる？
まだ、今でも生き残ってる。
今でも生き残ってるのがいいの？何年やってるの？
あの、ラジオ13っていう。
あ、でも名前聞いたことあるわ。
あるでしょ？
うん。
ラジオ13っていうネットラジオはもうものすごい古参ですけど、
うん、
今でもなんか続いてると思うんですけど、確かあれはその電波で飛ばしてた組やったと思いますよ。
それはじゃあ、え、何年やってんの？ 30年ぐらいやってんの？な、30年当たってないか。
90年代からやってるから20年ぐらいやってるんじゃないですか。
95年から2050年、20年か。はあ、へえ。
だってモテラジですら15年とか6年とかな、やってますよね。
子さんやんけ。
いや、15年はやってないか。14年ぐらいか。
一緒よ。そんなのあんの？すごいな、それ。
うんうん。いや、昔はだから、その全世界に何かトークを飛ばすっていうのはできひんかったから。
ああ、そのネットの前はね。
うん。ネットが一般化する前は。で、MP3 をこうやって、今でこそ MP3 で配信してるけど、当時、MP3 で配信するってこと自体が無謀やったんでね。
無謀っていうのは？
容量でかすぎるから。
ああ。なんだった？
あの、リアルオーディオ。
リアルオーディオ？
とか。
うん。
Windows Media
Audio
WMA っていうやつ、
はいはい。それは知ってるわ。
そっちはリアルオーディオの後追いなんですよ。まず MP3 があって。
うん。あ、MP3 が最初にあったの、それでも。
そうですね。でも MP3 に、あの、企画競争を挑んでいくわけじゃないですか、どこも。
うん。
で、リアルオーディオっていうやつが出てきて、リアルオーディオのあのメリットとしては、ストリーミング再生できるっていうのと、
うん、
MP3 より小さい容量にできると。
まあ、それはまあ大きいね。特にその最初の方なんかは特に大きいよね、その容量小さくできるっていうのはね。
10メガとか20メガとかっていうのがね、うん、ダウンロードするのがみんなあの、だから光回線とかじゃないから。
まあね。
もう下手したらテレフォーダイとかでやってるわけですよ。
あれだ、テレフォーマンとかの時代だ。
そう。
懐かしいな。
もっと言ったら、ハードディスクが1ギガなかったですもんね。200メガとか。
とんでもないな。今考えたら。何が
いや、200メガは言い過ぎか。
いや、それでも1ギガない
わ。1ギガ、1ギガあるかないかぐらいの。
そんなもん、今ね。
うん、うん。
なんもできないよな、そんなんじゃ。
そういう時代でしたよ。そやから、そのリアルオーディオとか、でエンコードしてストリーミング再生っていう。
それその当時だったらそれみんなどうやって聞いてたんだろう。ちゃんとパソコンで聞けてた。
だからパソコンで聞くだけですね。 iPod 自体はあったんですよ。
え ?iPad?
いや、iPad はない。iPod。
iPod?
うん。もう iPod も皆さん忘れてる世代ですから。
いやいや、そうだ、あれいつからあるの？そんな前からないでしょ？
え、90…
え、そんな前はないでしょ。
いや、90年代からあったって、だから、僕らが Windows 使う前からあったっちゅうねん。
iPod?
あったよ。あの、あれの後ぐらいやんか。
iMac。
iMac の後ぐらいやん。
あれ、1999年とか2000年とかそこあたりじゃないの？ちゃうっけ？
え、iPod って90年代やったやんね。あの、初代 iPod って出たん。
誰に聞いてんの？ 2000
年超えてた？
超えてると思うけど。
え、そんな最近？
うん。最近って言ったって。
ほんまです ?iPod の初代って僕らその時 Windows 触ってなかったですよ。iPod の話してた時、僕パソコン通信で、あの、98の、あの、エプソンのパソコンでやってましたけど。
え、
で、みんなが iPod がああだこうだっていう話を。そうや、から、Windows95、の時代やったはずですけど、95の時に僕、95の末期、98に移行するあたりで初めて Windows 触りましたからね。だから2000年代のわけないと思うんやけど、一回ちょっと、あの、
ウィキペディア。Google 様にお伺いを立てるわけ？
はい、ウィキペディアでって見たけど、あまりに iPod の、項目が長すぎて長すぎて大事じゃない。あれ2001年か初代 iPod って。
やっぱそんなもんだって。
え、じゃあ2001年も僕パソコン通信やってたのかな。やってたんかもしれないですね。じゃあ僕、あの Windows を初めて使ったんで2000年超えてたんやろね。あ、そうかそうかそうか、超えてたわ。
で、それまで何、そうかそうか。それまでは
エプソンとか使ってた。エプソンで、僕も、千柳さんもエプソンで、ピーガーとかって言って、パソコン通信のサイトに繋げて、
うん、
今度出た iPod ってどう思うって、あんなアホやろって。流行るわけないよ。
いやいやいや、そりゃさ、そう思うよね。その当時だったらね。
だって、第一世代の iPod って、どういう、印象かって言ったら、
うん、
ハードディスクにあの窓つけたものっていう。
あれでも画面があったんだっけ？
あった。そのなんか曲の何曲目とか表示するような質素の画面ですけど。
ああ、そっかそっか。
液晶のあの、なんかいろいろな文字を表示したりとかするような、
うん、
何曲目とかの再生とか停止とかを表示させるあの、もうあの、クーラーの画面みたいなもんですよね。
そうなんだったっけか。そうか。
じゃあ iPod 出た時に僕らの反応っていうのがもうパソートとかの反応っていうのが、
うん、
ハードディスク持ち歩くとか狂気の沙汰やろっていう。
まあまあそりゃそうだわな。すごい発想よね。だってね。
でしょ。だからね、ハードディスクなんて一番振動とか弱いものじゃないですか。
うん。
そやのに曲を外で聴きたいがためだけに。
うん、
パソコンを全部持っていたり、ノートパソコンを持っていくのは重いと。
うん、
じゃあ、ハードディスクに画面つけて、
うん、
イヤホンさせるようにして、
うん、
外に持ち出したら、いいやん、必要最低限でいいやんっていう発想やと思うけど、
うん、
アホかと。
アホかと。
ハードディスクなんてこんなブンブン振り回したら壊れるやろって。バカなのって思うけど、
うん、
そういうバカなことしないと次世代は開けないんでしょうね。
あれはすごいよね。だから、なんか言うよね。あの、日本の企業とかもいろいろそういうポータブルな、やつを作ろうとしてたけど、
うん、当時ディスク
も、ね、音飛びとか、その、安全性とか考えると、
うん、
データの保存性とかね、
うん、
考えるとやっぱこれはなかなか難しいと思って、
うん、
で、iPod が出た時に、いや、Apple すげえって言って、
はい、
どんなんで作ったんやって言って、中開けたら本当にハードディスクしか入ってなかった、
はい。そうやね。ほんまにハードディスクの形してましたからね、初代 iPod って。
すごいよね。
で、こんなん買うやつアホやって言ってたんですよ、みんな。
うん。
うん。
でもそれでよかったんや。
あの、iMac とかもあんなん買うやつアホって言ってましたからね。
ああ。
パソータは。
買った。
あのね、パソオタとかそういう、その道のね、
うん、
その道何年っていうやつのね、
うん、
意見聞いてたらね、
うん、
進化しないんですよ、ね。
そうかもしらんわな。
あの、ジョブズのなんかあの、アップルとかでもあの、その後の iPhone とかでもね、
うん、
iPhone とかむちゃくちゃバカにされましたよね。
iPhone もそうだったっけか。
こんなん流行るわけないって。
おー、そうなんだ。
うん。で、僕も言ってました。こんなん流行るわけないって。
言うとったんかい。
いや、だからその、その発想が言うたら、従来のやつからしたら、
うん、
なんかものすごい無駄感のある、あったりとか。
ボタンないじゃん。これだって、押せなくなったらどうすんのっていう。
そうそうそう。保守層からしたら、なんか、今までやれてたことがやれなくなる嫌さ加減があるじゃないですか。
そうそうそうなんだよ。
なんか思い切った、あの、言うたらその、スティーブ・ジョブズが理想とする、
うん、
お前ら俺がこれを使えって言うんやから、これからこれを使えよ、みたいな意思が感じられるじゃないですか。
うん、そう、すごいね、ほんまに。
で、そういうのってもう、なんでお前の提案したライフスタイルで生きなあかんねんっていう、すっごい、うん、反発感こっちに、こっちとらあるじゃないですか。そやからこんなもん滅亡したらええのにって思うのに、
うん、
やっぱり世間は、かっこいいって。
かっこいいってなるよ。
そのかっこいいって言うてる人っていうのは今までの、だから、マイコンとかになんかもう、へきへきとしてた人らじゃないですか。
もう、だから、何、あ、飽きてる人なの？それは。
いや、もうこんなんついていかないの、このマイコンとかそういうの。
はいはい。
このキーボードとか叩くのとかでもわからんとかって。
脱落した人たちね。
こんなんやってんの、あの、パソオタだけでしょ、喜んでんのって言って。で、僕らはマウスとキーボードでウヒーってやってたわけじゃないですか。まさに喜んでたわけじゃないですか。
タコツボ化して言ってんのについていけない人たちだね。
そうそうそうそうそうそうそう。うん、で、それに対して、キモって言うけど、
うん、
僕らは女子供は来んじゃねえよって。迷惑やって。って言ってる時に、ジョブズがなんか全然違うやつ作ったよって。
うん。で、女子供を連れてきたわけ
よ。そう。
ゴンゴン連れてきた。
こうなったら僕らも、マウスとキーボードでよかったのに、
うん、
もうこんだけあるんやから、え、お、俺たちが変わらないといけないのって。
うん、そうだよな。
もういいよ、このガラケーでって。でも iPhone 使ったら、なんか便利って。みんながタブレットになっていくっていう。
発想が違うもんな、ほんまに。
だ俺についてこういうパターンじゃないですか、うん。俺が提案するっていう、お前らの次世代は。
そうだね。
でもそういうの一番嫌いなんですよ。あの、今の現状に甘んじてる僕らは。
このまま言ったらやっぱ、iPhone も保守になるんだろうね。
もう、あの、そうやって、あの、俺についてこいみたいなやつが死にましたからね。
死んだかも。
いや、だから死んだから、あの、これから、同じように、なんか、そうやって、ガンガンガンガン、提案してくるやつが出ない限りは、今のモデルを、もう、これを原理主義として
、
iPhone とはみたいなことを言い続ける会社でやっていくしかないんじゃないの？
そうだな。
な、また別の会社がなんか、おらって提案してきたやつに対して僕らが、いや、iPhone があるからいいよってスッスッってやってたら、女子供が、かっこいいわって。
ということはでも、女子供が正しいってことよね。
いや、じゃないんですよ。
え、違う？
あの、
そういうことじゃん。
こんなんでいいんだよ、こんなんでって言ってるやつはどんどん少数派になっていくから、
あ、
脱落組が一番、ね、ピラミッドの底辺が一番強いじゃないですか。
そうかもしれない、うん。人数多いからね。
その上層部だけでね、いや、僕らは上層部気取りなんかまたいいんですけど。
いいの、うん。
いいっていうか、思い込みが激しくて。
うん。
その上層部でやってた、俺らエリートなんだって。マウスとキーボードでシューティングゲームやっちゃうよって。
うん。恐ろしいね、ほん
ま。はい。なんかその、タッチパネルとかスッスッスッスッって。女子高生でもできるって、もうそのマイコンとか触りたくないわって言われる。終わり。
終わり。
だから次のまたなんか出るんでしょう、そのタッチパネルの次世代が。
まあ映画見る限りはあれよね、立体のあの、浮 浮かび上がってる画面にスッスッってやったら動くやつです。
あのジェスチャーとかだったら、アイアンマンとかがやりそうなやつか。
そうそうそうそう。多分あれだね。
いや、もうちょっとなんていうか、頭から直接ダイレクトにっていうか。
あれ、
ジャービス、画面出してくれとかって。
あ、いや、あれは絶対欲しいけどな、その、
会話。
何、デジタル秘書的なもの。
うん。
シリ。コンピューターって。あ、いや、シリもだから、
シリはそういうの目指そうとしてたわけでしょ。
うん。え、今でも目指して
る
んでしょ。
目指してるんかもしれんけど、進化、こう順調に進化していくんでしょうかね、ああいうのはね。
いや、正直使ってないかよくわかんない。
そう、僕らは使わないんですよ、全然あんなの。
俺だってさ、なんだっけ、うん、一応シリにさ、
うん、
ティー、アールグレイ、ホットでって頼んだけど、
はい。
何のジョークも返してくれんよ、あいつ。スタートレック見てないんかと思って。
うんうんうんうん、でもそのうち多分ネットにアクセスして適切な返しのジョークとかを全部こう、
う
ん、ダウンロードしてきて言ってくれるようになるって信じてるんですけど。
いや、あれでも本当にちゃんと使えるようになったら、一番いいのはそのデジタル秘書だよね。
うん。独り言でブツブツ言う人がいっぱい出てくるってことですよね。でも今の若い人結構その音声のやつとかって、うん、奥目もなく使うとかっていう話は聞きますけどね。出会ったことないけど。いや、
聞くけど見たことないよね。
そう。だあれ何その、みんな使ってるって言って見たことないっていう。
ツイッターとかで、うん、文字入力するの音声でやってるとか。
こんな
フリック入力遅いよ、そんなのって言うけど。
あれ、ツイッターお得意の嘘話か。
嘘話じゃないだって。
Mac の女子高生か。
と一緒よ。で、都市伝説よ。だってそれ見たことある？そのブツブツ一人で言いながらなんか入力してる。
ない！
若者とか。
ない！
ないよね。
みんなみんなね、割れた iPhone でスッスッスッスッってやってる。
なんで割れとるん？
いや、なんかみんな大概割れてて。
割れてるね。
で、ああやって割れた iPhone とかずっと使い続けてるやつって風俗嬢やと思ってたけど、僕の iPad も割れてしまったんです。
じゃあ、ブダさん風俗嬢さん。
はい、僕もなんか今ね、割れた iPad ミニでスッスッってやってるんですよ。
直せよ。
むちゃくちゃ高いねん、これ。
でも1万もせんでしょ。
3万すんねん。
正規のお店でガラス、うん、グラス直すだけでしょ。
うん、正規の店で3万。
でも iPhone とかだったら1万ぐらいで直せない？確か。
わからん。少なくとも僕の iPad mini は定価が6万するかしないかぐらいなのに、
うん、
ガラスを直すのを3万するんですよ。
マジで？
はい。ドン引きですよ。
iPhone のやつは一回直したことあるけど、
うん、
万はいかんかったな。
え？
ガラス直すのに。
Apple Store で？
いや、Apple Store ではない。
でしょ？
うん、非正規。
Apple Store は3万。
モグリか。
で、モグリの非正規のとこ探したら、
うん、
iPad Mini 4はどこもやってない。
ああ、まあまあ、そうね。
3か2までしかやってない、どこも。なんかその、新機種買った自分を呪いたく気分になりましたね。
でもあれだからその iPhone が普及してるからそういう商売が成り立ってるわけで、
うん、
普通非正規でそういうの直すとこってまあないわね。
そうですね。でもAndroid とかやったら安い買ったりとかしたら、まあ、Kindle とか、
うん、
Android のタブレットの定番っていうのはよくわからへんから、まあ、Kindle とかやったら諦めつくれますよね、安い仕事が。でも Apple とかってクソ高いから。
高いね、高い。
なんちゅうこと、もうこれ、割れた iPad でスッスッってやるしかないやん。って思いました。
いや、だから Kindle とか、そういう Windows のやつ買ったらいいじゃん、
Android。一人に。いや、買うって、それだから、要はこの iPad mini 日々入ったからもう諦めるってことでしょ？
そう。
捨てて。
うん。
ゴミ箱にバーンってダンクして。
そう。ダメなの？
Kindle 再デビューやって。
やったらいいじゃんか。
でも日々割れても使えるもん。っていうのが日々割れても使えてる人らの、あれなんでしょうね。
気持ちが上がってきた。
そうそう。電車でバッキバキに割れた iPhone でスッスッスッスッってやってる人らっていうのは、あれ Android とかとらはしないですもんね。
そうかもね。
Android で割れた人なんか見たことないっていう。
もうその時点で使えないからってこと？
いやー、わからんけど、Android は割れないんじゃないですかね。アップルはめっちゃ割れやすいんじゃないですかね。
そうかな。
OS とか全然割れへんかったのに何度も僕地面に落としても。
お
iPad mini 4は、いつ割れたかわからんうちに割れてた。
やっぱ画面でかいからかね。
それもあるでしょうね。薄いんでしょうね、なんか。
使いづらいしね。正直。
あきびょんさん。
おな、突然な、うん、はい。
あきよし。
またあきよしかよ。
すごい待ち行列です。カップルが45分待ちと言われていましたが、
うん。
一人だと10分も待てば入れます。
うんうん。
まあ一人の強みですよね。まあ、横浜館内店は油あります。お寺寺って。
横浜あるんだ、油が。
関東の秋吉はどうも最近は全部油あるみたいですね。僕が東京よう行ってた5年くらい前はどっこも全然油なかったんですけど、今はもう油完備みたいですね。
関西だけないの？じゃあ。
関西はもうほんまにない。関西の秋吉とかないし、明石店もないですね。
なんで明石店に行ったのか知らんが、まあ、明石もないのか。
ないないないないないない。広島店にあるかどうかが知りたいんですよね。一番西の端にある。
最西端が広島なの。
うん、今んとこね。で、福井の店にこの間行った時に、
うん、
広島の人が今研修に来てますって本店的な店で。
ほうほうほうほう。
で、この人は広島の人なんですわ、みたいなことを常連さんに言ってたから、
うん、
本店で修行するぐらいやったらもしやっていうの気持ちが。油とかあるかもっていう。
油いる？
う
まいの？
うまいうまいうまい。でも純系だけでもいいっちゃいいんですけど。油あったら余計バリエーションとか横の広がりが。
まあまあね、それ、横？うん。横かどうか知らんけど、広がりはあるかもね。
だって純系の次に頼む意義があるのは、串物で言ったら油ですもの。でも、
関西の。キュウリとね。
キュウリは串物っていうかあれ、いや、串に刺さってるけど、
うん、
串物っていう話じゃないでしょうか、あれサラダでしょ。
サラダか。
うん。
で、キュウリはコスパ悪い。浮かんでくるわけ。
そう、油が浮かんでくる。もう焼き物で頼む価値があるのは、純系と油だけなんですよ。秋吉で。別に他の食ってもいいよ。食ってもいいけど、
うん、
秋吉でも食わんでもっていう気にはなる。僕的には。
まあまあまあ、その店によってね、その、食べるべきものというのはあるからね。
うん、そうそうそうそうそう。ケンタッキーフライドチキンに行って、マックナゲットみたいなやつ食うかどうかっていう話じゃないですか。
間違ってんな。
でもあるでしょ、なんか。
ある。いらん。全然いらん。
でも何かの意図があってあれば、言ってんですよね。
まあまあ、軽く追加みたいな感じだよね。
でもそれとは別になんかチキンの骨なし唐揚げみたいなものもあるじゃないですか。ナゲットっぽいけどナゲットじゃないやつ。
うん、そう。
でもマクドのナゲットみたいなものもわざわざあるじゃないですか、ケンタッキー。
いらない。
何考えてんのってなるけど、うん、あるんですよ。
お前、あんなん用意するんだったらナプキンもっと用意してくれよ、お前。
ねえ。で、アキビョンさんが、ただし瓶ビールは一番搾りで第580円ですって。
まあまあすんな。あ、でも台か。
そう、秋吉は台瓶580円っていうのはもうこればっかりはどこの店も大概そうですね。で、純系とか油とか串物の値段は北陸とかの店行くと安いですね。
一本、あ、いや、一本単位じゃないんか。
5本。
5本単位なの？
秋吉って5本単位やん。
あ、そうなの？はい、いや、言ったけどそこら辺は覚えてないわ。で、5本でいくら？大体
大阪やったら純系5本で390円ぐらいなんです、税抜きで。
安いな。
でも北陸の福井とかのあの辺の富山とか北陸の秋吉行ったら本場の油のあるとこ、
うんうん、
290円ぐらいやったりとかする。
めっちゃ安くない？
その瓶ビールの値段は一緒ですけど串はすっげえ安い、うん、
神戸で食べた焼き鳥なんて2本で380円とかそんなもんだと思うけどな。
でしょ？
うん、
で鳥貴族だって日本で290円ですよ。
ほんまや。あ、え、鳥貴より安いかもしらんの？
一品一品
のもの、一
品一品のものはね、その焼き鳥5本っていうことを考えれば安いですよ。ただビールとか飲んでいくと高いかもしらんよ。
まあまあまあまあ、それは頼み方によって。
ただ、ああいう均一店の罠なんですけど、 些細なもんでも290円ですからね。
あ、まあまあね。
頼み方の。
でもそれはまあ公明正大にやってるじゃん、その取り貴族とかはね。
うん。
もう文句はないわ。
うん。でも、取り貴族は意外に一人で行って、三品四品頼んだら、
うん。
まあ、四品頼んだら1600円か。
あ
ー。ただですよ。
うん。
秋吉行って、まあ、純慶15本食って、
うん。
瓶ビール飲んだら、まあ、2300円ぐらいかな。
十分よね、でも。
これをどう評価するかっていうのは、あなた自身が決めることなのかもしれんな。
そうだな。焼き鳥でもいっぱい食べたいんだったら、それ全然秋吉の方がコスパいいのか。
ある意味、どっかの時点ではいいですよ。15本とか25本とか食べるんやったら、秋吉食うとすごくいいかもしれんし。
ああ、そうなんだ。俺全然、秋吉って安いイメージが別になかったから、気づかなかったけど、あれ安いかもしらんのか。
まあ、世の中に秋吉より高い焼き鳥屋は無限にあるということだけは言える。
おー。ああ、その観点はなかったな、俺は。
うんうんうん、
今言われて初めて分かった。
うんうん、
じゃあ行くかもしらんわ、俺よく。
そう。一回だから、秋吉行ってみて、自分なりにこの辺りかなって頼んで、
うん、
で、瓶ビールの一本も飲んで、
うん、
それでいくら行くかっていうのを見てから決めても遅くないかもしれない。
うんうんうん、なるほどね。そうだね。そうだね。親鳥が硬いとか、そんなことはどうでもよくて値段の問題や。まずはな。大事よ、うん。
北陸で秋吉一強になるっていう気持ちも分かってくださいよっていう。
ああ、まあ安いならね。
ハンバーグとかもあるんですよ。
ハンバーグ？つくねみたいなもんじゃないの？
まあ、串に刺したや
つ。串に刺さってんの、ハンバーグが。
はい。
鶏肉でしかも。
なんか分からん。普通にハンバーグ。マルシンハンバーグ的なハンバーグがなんか、魚、串に刺さって出てきますね、3本とか。
それ魚肉じゃない。
わからないですけど、食ったら、ああ、ハンバーグやね、ハンバーグやね、って。あれは、お子様向けっていう説があって。
お子様見たことないぞ。
ね、梅田店も、1階はカウンター中心の店なんですけど、
うん、
2階は座敷多いんですよ。
ああ。
そうすると、ハンバーグのメニューは2階だけあったりとかするんですよ。
なるほど、なるほど、なるほどね。
で、北陸の福井の秋吉店も、
うん、
その座敷とかがすっげえ充実してて、
うん、
で特に北陸の方とかで家族連れで来がちなんですよね、秋吉とかって。だからお子様にハンバーグ、お子様ハンバーグ、お父様純系みたいな配置なんかなみたいな。
なるほどなるほど、それはわかるね。
なんか子供とかってね、焼き鳥とか渡してたら暴れそうじゃないですか。
暴れる、
確実暴れるじゃないですか。
でも暴れるためには、暴れて良いように座敷が用意してあるわけ。
そう、
素晴らしい配慮だわ。
そうやねんな。
うちの近所も焼き鳥屋さんは2階が座敷になってるわ。
ハンバーグある？
ハンバーグはあったかな。なかったかもし
ら
んけど。
そこは問われるわけですよ。
座敷のだけでもう全然、うん、子供連れだったら楽よね。
みんなね、片町店っていう、そのフラッグシップ店は、秋吉の。
おフラッグシップ、かっこいいね。うん。秋吉
御殿みたいな感じですっげえかっこいいんですけど、
うん、
そこはなんか座敷がみんな末席みたいになってて、なんかこう、いい感じです。広いですよ。
末席？
末席みたいなのね。相撲の末席。なんかこう仕切られた座敷がポンポンポンってあって。
そういうことか。
僕はもちろんカウンターにガーンと陣取るんですけど。
まあ、そ
う。お一人様ですからね。
うん。いいじゃん、洒落てんじゃん。
はい、めっちゃ来ますよ、人。めっちゃ来ますよ。まあでも分かりますわ、って、ああいう、北陸とかの飲み屋とかって言って、秋吉より気聞いてる店って、そうはないでしょうから、みんな、何も考えなかったら秋吉行ってしまうみたいな、ところはあるでしょうね。
うん、
せやから街とかが前提ですもんね。
なるほどな。 そうか、ちゃんとなんていうの、特化してんのね、そういうところに。
なおかつ、大阪とかより、串物が全部5本あたり、100円ずつ安い買ったりとかするから、つまり、1本20円ずつぐらい安いってことですよね。
だいぶ違うね。
だいぶ違うでしょ。だいぶ違うでしょ。
うん、重なっていくと、だいぶ変わってくるからね、そういうのね。
言うたら、純系とか油が1本あたり60円ぐらいっていうことなんですよ。
1本、うん、1本60円安いな、やっぱ。
大阪価格やったら1本80円ぐらいですよね。
なもん？
純系が。
もっとするような気もしないではないが。
確か390円とかやったと思う、大阪やったら。純系5本で。
あー、秋吉の値段でね。
うん、秋吉の。
秋吉以外だったらもっとするよね、それ。
1本80円の焼き鳥ってあんまないでしょ？
うん、100円か120円とかそんなもんかな。
するでしょ、なんか、秋吉が小ぶりなん、小ぶりやっていうのを抜きにしても、結構しますよね、
うん。うん、する。
で、北陸の店舗やったら60円やから、もうそれは圧倒的に勝ちますよね、なんか。
なるほどな。まあ。まあ、秋吉はいいや。
はい。秋部門さん、
はい。はい。
松屋のカレーの話。
うん、
10年ぐらい前に、290円のスパイシーチキンカレーを毎日のように食べてた。
うん。
それでも飽きず美味しいと思ってた。
うん。
今スパイシーチキンカレーっていうのないですもんね、290円のスパイシーチキンカレー。
俺はそれは食べてたかもしらん、多分。うん、安かったし、うまかったしな。うん、でも、
今チキンカレーがないもんね、そういう。
うん。ニンニクのエッジがすごい効いてた覚えがある。
あ、その時代から。
うん、
で、そういう思い出があると、豚尾さんが好みではないという最近人気の松屋のカレーが本当に美味しいのか自分でも試してみたいと思うと。今の苦いやつね。
うん、いや、本当に苦いのかっていう問題もあるけどね。うん、
いや、苦いよ。みんな苦い言ってますよ。苦い苦いって。
そうかな。
うん。言うてる。
言うてる？
言うてる言うてる。僕だけじゃない。よくぞ言ってくれたって、あれ苦いよねって。
ああ、苦い山。
で、松屋の生地があって、
うん、
松屋は味にこだわって、ああいう味をわざとやってるみたいな生地があって、
うん、
それによると、数年前からオリジナルカレーっていうのが出てきたって書いてたから、うん、チキンカレーとはやっぱりレシピがちゃうと思われますね。
オリジナルカレーが出てきたっていうのはよく意味がわからんな。それまで、だってまあ、松屋の、まあ、オリジナルのカレーだったわけじゃん。
はい。でもある時になんかもうずっと試行錯誤してるんですってカレー。
うんうんうんうんうん。
で何年か前にオリジナルカレーというカレーを作ったんですって。
へえ。
これ決定版っていう意味のオリジナルっていうことなんでしょうね。
そうなんだ。
うん。ずっと味変えてるって言ってましたね。
試行錯誤を繰り返してるっていうのは。
はい。
はい、じゃあ今のカレー、うん、どこなんだろう。
鮫島玲治さん。
え？うん、鮫島さん。
モテラジで話題の松屋のカレーを食べてみようと思います。カレー牛食ってますね。笑いますね。
感想は？
いや、別にない。
食っただけ。
はい。
やっぱ、どうだったんだろうね。
食ってみようってのあるんでしょうね。
うまかったのかね。
みんな食って苦いか苦くないかっていう。
そこだけなの？評価基準は。
うん、でもその苦さが好きか嫌いかはそれぞれにあるでしょうけど、少なくとも僕が言うてんのが、ほんまかどうかは確かめてみたくなるでしょうね、皆さん。でも苦いって言ったら、うん、よくぞ言ってくれたっていう人がいるから、苦いって感じる人が多いってことですよ。
そうなのかな？
はい。
いや、まあ、俺も最近食べてないから、
でしょ？だから、確認するしかないじゃないですか、そうなってきたら。
じゃあ、行ってみようか。
で、言うと、すき家のカレーと、吉野家のカレーと、は、もう、はっきりせん味でしたよ。
でも、豚尾さん好きなのそっちでしょ？
いや、なんでもはっきりせんかったらええってもんでもないですよ。
難しいやっちゃなぁ。
ヤジベイさんが牛丼屋の多くはカツカレーがないので個人的にはあまり行きたいと思わないのですが、
うん、
中尾はカツカレーがあるので好きですと。
あったっけ？
もう写真がこう上げられててありますね、なんか。 なんで中はカツ、あ、でもカツ丼はありますいたっけか、中尾って。確か。
確かな、え、中あったっけ親子丼もあったの覚えてるけど。
親子丼とかありますよね。カツ丼あった気がする。せやからカツカレーもあるんちゃいます蕎麦屋みたいなもんちゃいます
まあ、あるんだったらね。カツカレーは確かにでかいね。その、こっちもやる気が出てくるよね。
ソガさん。
はい。
モテラジの松屋カレー論争に触発されて初めて松屋のカレーを食べてきました。豚尾さんの言う通りむちゃくちゃ辛い、しょっぱい。味噌汁を持て余して唖然となること必至。
味噌汁はな。
でも個人的にはなかなか好きな味でした。330円なら全然ありです。まあまあまあ、330円であり、一番安いのが330円のオリジナルカレーなんですよ。まあ、ありかなしか言ったら僕だってありやと思いますよ。ただ嫌いや、言うてる。
いや、ちょっと、やっぱ俺、行ってこんといかんな。
もう収まらんでしょ、こうなったら。あの、相沢君実際食って言わんかったら、リスナーさん殺される勢いでしょ。
不穏だな。わかったわかった。ちょっとあの、僕メモしとくね。
うん。
松屋のオリジナルカレーを食べたらいいのね。
カレー牛でもいいですけどね。500円のカレー牛でもいいですけど、ね。
高い。高い高い。
まあまあまあまあ、味見って考えるんで330のオリジナルカレーでいいと思います。
オッケー、じゃあ松屋のオリジナルカレーを、
う
ん、
そう。
食べると。
はい。そういうこと、そういうこと。それでよろしいんで。
よし、OK。
うん。
任して。
うんうんうん。
で、なんだっけ、あの、豚さんがなんでラジオを始めたかだったっけ。
え、そんな話してませんよ。
知らなかったっけ。
はい。あの、てっくんさんが、松屋かやしま店、うん、隣ですね。
隣
の駅ですね、僕のところの。
ああ、そう。
カレー牛食べてみたけど、普通に美味しかったよ。豚尾さんの言う苦いは分からなかった。だから、てっくんさんは苦いが分からない人類やっちゅうのが分かりましたね。
そういう見下す言い方やめろ。
これ見下してんの？
見下してるだろ。
いや、だから苦いのが分からない人類じゃないですか。苦さがあるのに。
ない。
苦さの分かる人類と分からない人類がいるってことじゃないですか。
それを苦いと感じない。
うん。
苦いという認識ではないっていうことでしょ？
何を感じたんや。
渋いとか。
じゃあ、あの、てっくんさんにとって僕は渋さがわからない人類ってことになるのか？
そうそうそうそうそうそう。人間やっぱあの、見下し合いはね、いけないんで。
でもね、僕が何か評価するために、アリゾ君はすぐ見下しっていう認定をして見下すんですよ。
僕は単に、まあ、そういう取り方もある、うん。
そう、僕は単に、あそういう人やなって分析してるだけやのに、あ見下されたっていう、なんか被害妄想的なものが。
いや、そういうとこには敏感よ、やっぱり。
いや、敏感なのか妄想なのか分からんでしょ。
敏感な被害妄
想。被害者意識の、被害妄想なのかもしれんじゃないですか。
可能性はある。でも、あの、俺の動画線にすぐ火がついてくるから、そういうの。
そう、すぐ熱くなるよね、こいつ。
誰言うた
の？カムパ、カムパ星53。
はい。
チキン亭って、あの、松屋フーズ、もう松屋フーズの話しかしてない。
あ、はいはい。
チキン亭って言うてましたよ。何それって。
うん、うん。
新宿でよくその前を通った、あの店のことかって。
おぉ。
一度だけ食べたことあったな。安かったって。
チキン亭は何出してんだっけ？
わからないんですよ、だから。松屋フーズが数店舗やってるチェーン店っていうの分かってて、
カツ丼のやつじゃなくてなんだよね。
それ松の屋。
なんだよね。
で、松の屋のカレーは僕は若干食えるんですよ。
お
ー。苦味が薄いんで。でもしっかり苦さある、うん、あるある。
なんなんだ、そ、まあいいや、それ、まあ食べてみないとわからんからいいよ。うん。
でもチキン亭はもう一切合切が謎に包まれた店ですね。
チキン亭。
はい。
何出すんだろうな。
チキンやろね。せやけど、チキンやけど、何やねんというのが全然、その名前からはわからない。松の屋はカツ中心の店やん。
うん、うん、うん、うん。
ニョロ88さんが、
うん、
ラジオに広告入れるってよりも、ラジオで話題にすること自体が広告効果ありそうですけどね。まあ、ステマってやつですよね。
それ、ポッドキャストの件の話？
そう。 松屋のカレーもわざわざ確認しに行った人が出てるくらいだし。
そこにも松屋絡めてこんといかんのか、
まあ、ちなみに豚尾さんは松屋からいくらもらったんですかって。
ああ、いくらもらってんの、
だジェフグルメカード20枚とか。
その微妙に生々しい感じをやめてよ。
でも全部ジェフグルメカードも自腹で買って、自腹で松屋で使ってるだけで、自腹で買ったジェフグルメカードのお釣りをもらってるだけなんですけどね。
金もらわずにやってるってわけ、松屋のステマは。
そうやね。こんだけ松屋にこう、苦いって、こんだけ松屋の宣伝、苦いよって言ったらみんな、じゃあ確かめに行こうって。
ああ、そうだな。これなんだ、これステマっていうの、これは。
うん。
苦いっつってんのに。
うん。だけど僕ほど松屋のカレーをみんなに食わした。で、これでもう定期的に松屋のカレー食っちゃう人も出てくるじゃないですか、こうやったら。
まあまあ可能性としてあるね。
また食
う。俺だって一回行かなきゃいけないってなっちゃったから。
そうそうそうそう。鎌倉鳩三郎さん。
はい。
豚推しは松屋のカレーが苦手となると、神保町のキッチン南海のカツカレーも苦手なんでしょうね、って。
苦手なの？
あのね、僕が。
知ってんの？
一番好きなのは、蒲田の駅前西口にあった南蛮カレーのカツカレーやって、
うん、
で、それは後にキッチンすみっこっていう店にレシピが引き継がれて、
はいはい、
今も食べれるっていうのは、まあ、何度も申し上げましたけど、
うん、
実はその店がなくなった直後、
うん、
僕はカレー難民になってたんですよ。で、
行くとこないって。
東京都内にキッチン、あの南蛮カレーみたいなカレーを食べさせる店はないのかと言っていろんなカレー屋に入ってた時期がありまして、その時に神保町のキッチン何回も行ってるんですよ。
うん、どうだったの
感想としては、悪くないよねって思った。
え、微妙ってこと？
いや悪くないけど、
うん、
キッチン住み、あのキッチン住みっこじゃない、あの、南蛮カレーの穴は埋めれんとは思った。だ同じ味ではない。それはもう当然なんでしょうけど。いや、まあ、これはこれで美味しいでしょうね、とは思ったけど。
うん。
あの、僕の暫定1位やった南蛮カレーの味のようなカレーではないな、と思った。
ピンとこん感じか。
まあ、僕の中の1位ランキングはできない感じですね、キッチン南海のカツカレーは。
え、豚尾さんってあのインドカレーはどうだった？
大好き。
大好き。
はい。
前言ったかもしれないけど、インドカレー屋さんって今めっちゃ多いじゃない。
多いね。
おいで、あの、どこで食べてもなんか同じ味しない？
まあ大体一緒でしょうね。でも、たまにあんまり美味しくないとこもありますよね。
ほんま？
はい。でも美味しいとこは大体同じような味ですよね。
同じだよね、あれ。なんかチェーンでもないのに、なんだね、一緒の味なんだろうと思って。
そら、なんか、味噌汁どこで飲んでも同じみたいなものなんちゃいます？
それと一緒？あ、そんなもん？インド人にとってはそんなもんなのか。インド人じゃないか、やってんの。
ネパール人やったりとかもしますよね。
なのになんか作るもん一緒ってなんか不思議だなと思ってて、俺いつも。
ただ、種類多いじゃないですか、ああいう店のカレーって。
なんだ、ま、カレーの種類は多いよ。
うん。
カレーの種類は多いけど、味付けはなんかあんまり全部変わらん。
いや、それなんか外人があの、日本食レストランいろいろ回って、
うん。
みんな味噌やん、みたいな。
それと一緒なのかな。いや、そういうことじゃなくて、はい、なんだろう。店舗を変えても、
うん、
出てくるもの、例えばダルカレーとか。
はい。
だったら、ダルカレーだったら、どこの店に行ってもなんか同じ味なんだよね。
金属のなんか輪に入って、油が浮いてる感じ？
セントラルキッチンでもあんのかと思うんだけど。
もしかしたら、缶詰買ってきてんじゃない
かなぁ。なんであんな一緒の味なんだろうっていうのがすごい不思議で。
なんか、ああいうのって、スパイスの配合とかね。
うん、
そのレシピとかって家庭料理みたいなもんやから千差万別だよみたいなことよく言うじゃないですか。
言う。
そしたらあの、やるインド人なりネパール人なり知らんよ、
うんうん。
インドネシア人やったりとかするんかもしれへんけど、
うんうん、
によってかなり個性が出そうなものなのに。
そうなん。
出ないっちゃ出ないですね。
ねえ、なんであんな一緒なんだろうと思って。
なんか指導してる人いるんじゃない？グルみたいなやつ。
歩くセントラルキッチンがいるわけ。
日本に行ったらカレー屋出しといたら、食っていけるよ、みたいなことを指導してるやつがいて、一通りレシピ教えたるわ、みたいなやついるんちゃう？
かなぁ。でもいそうだなぁ。むしろそういうシステム、その、スリラン、あ、パキ、え、パキスタン？どこ？
一皿5円よこせ
るのは。安いな。もうそういうのがいるんかもしらんなぁ。じゃないとあんな味が一緒なのって。
なんか、あるんじゃないですか、インドとかパキスタンとか。ネパールとか、スリランカとか、インドネシアとかに、日本に行くときに、カレー屋で食っていけるような専門学校みたいな。
あるんかな。カレーも一緒だけど、よくなんか真っ赤なチキンがさ、
タンドリーチキン。
オプションでタンドリー、タンドリーチキンかな、あれは。
タンドリーチキンがよくおまけでつきますね。ランチに。で、メニュー構成も似てますよね。
そう。
タンドリーチキンがつきます
とか。どこ行っても A セット、B セットみたいな
さ。そうそう、タンドリーチキンつきます。
カレーが2種類あって、何かライスか選べて、で、もう1個グレードアップするとタンドリーチキンつくみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
で、ついてきてタンドリーチキンの味もどこ行ったって一緒なんだよ、あれ。
あ、タンドリーチキンに関しては、もう完璧一緒ですね、あれ。
あれ、なんでそこまで一緒なんだろう。
やっぱりいるんやろね、専門学校的なものとかグル的なものは。
かね、緑のソースがついてきて、緑のソースの味も一緒なんだよね。なぜって思って。俺、これどこ行ったって一緒だったら別にそんなに開拓する必要も感じんしさ。
そしてその中で、行くべき店があって。
うん、あるのそれでも。
あるあるあるあるあるあるあるある。あるんですよ。
だって一緒じゃん。うん、まあでも何があ
んの？そういうインド人がやってるっぽい感じのカレー屋さん複数あったとするじゃないですか。
うん。
あなたが行くべき店はこれしかないんですよ。
何？
ランチで食べ放題とかやってる店。
ランチで食べ放題やってる店は俺あんまり見たことないぞ。
でしょ？
うん。
で、やってる店があったら、
うん。
是が非でも行くべきなんですよ。
なんで？
潰れるから。
え？
潰れるから。
潰れるってなんで？
え、なんか割に合わんのでしょうね。
ああ。
カレーいっぱい食わすと儲からないんでしょうね。
何食べ放題とかあるよね。
あるあるある。だから最近狡猾になってきて。
うん。
カレーはセットについてるその一皿ないしは二皿。
ああ。
二種類のカレーと一種類のカレーのセットがあるんですけど。それに、ナンは食べ放題なんですけど、
うん、
カレーが最初になくなるのは目に見えてるので、
そう。
そんな食えんでしょ？
またなんていうの、そのナンが大体どこもでかいんだよね。
でかい。
どこ行ったってでかいんだよ。それも決まってるぐらいでかいんだよね。
うん、でかい。そやけど、もしこういう店あったら、
うん、
絶対行っといた方がいいっていうのがあって、
うん、
それはもうカレーもナンも1000円以下で、
うん、
無限に食えますっていう歌ってるとこ。
あるの？
あんねん。あってん。今まで何個か。かつて。
へぇー。
そういう店。で、そういう店は愛用してたんですよ。で、あなたに見つけるたびに、まあまあそれはね、そういうのもあるよとかっていう人にも、僕はアドバイスし続けたんですよ。
うん、
言っといた方がいいでって。
うんうんうん。
大概言われるんですよ。ほんまやったわって、あの店もなくなったわとか。
なくなった、やっぱ。
最後は大柄に目つけられて。
ああ。
潰されるんですよ。
めっちゃ食うやつがやってくるのね、最後。
はい。最後には大柄がやってきて、そういう、本当にね、カレーの食べ放題だけは儲からないみたいで。今思いつくとこで、せいぜいあって、2杯だけお代わりできるっていう。
カレーが？
はい。
ああ
。いわゆるカレーとナンのいつものセットですよ。金属のやつに入った。で、タンドリーチキンも一つ入ってます。
はい、はい、
はい。あれで、
ついてくるけど、たまにね。
あれ、2杯だけルーお代わりできて、ナンも2枚だけお代わりできるって、500円かなんかで。ここがもう最大ですね、今の知ってる中では。生き残ってる中では。
淘汰されてなくなっていったんだ。
食べ放題の店は、かつてはいっぱいあったんですよ。 全部食べ放題やめるか死ぬかどっちかでしたね。
そういうとこに対、働いてた人たちはどこ行ったんだろうね。別のカレー屋に行くのかな、やっぱ。
今度はまた言うんでしょうね。食べ放題だからやめとけよって。潰される
ぞ。夢にあったからって、うん。
日本の大柄が来るぞって。
俺もたまに俺よく、
はい。
外人さんに道聞かれる方だからさ、
はい、
性格的に。
僕も。うん。
あ、よく聞かれる？
うん。新宿2丁目どこですか？
インド人にどんなやつに聞かれたの、それ。
なんか韓国人か中国人かみたいなアジア人のおっさんに聞かれましたね、メガネのおっさんに。
ああ、新宿2丁目行きたかったのか。
2丁目はどこ、どうやって行ったらいいって、新宿駅で聞かれたから。
日本語で？
片言の日本語みたいなんで。
お
で、ご存知の方もいるでしょうけど、うん、新宿駅からの説明って死ぬほど難しいんですよ。
そうなんだ。
遠いんですよ。
あ、まあ、
新宿三丁目駅とかが近いわけですよ。新宿二丁目なんていうのは。
三丁目には別に駅があるのか。
はい。
難しいな。
広いでしょ？
うん。
どうやって行くねんってなって、
うん、
そんなもん責任持てんわってなったから、じゃあ僕がそこまで案内しますんでって。
ああ優しい日本人だな。
じゃあ一緒にここずっとまっすぐ行きましょう。
で連れてあげたの。
新宿二丁目の中心のとこまで連れて、この辺りがもう大体もうそういうエリアなんで、お好きなとこにどうぞ。うん、
おぉ、サンキューって言ってた。
もうものすごく僕、あれですよね。親切な、日本人全員こんなやつとは思わないでくださいって。
でも大抵の日本人それやるからな。
あはははは。
親切に連れてってあげたりしちゃうからね、あれ。
ああ。
そんなもんだ。
そうですか。暗黒組織×ヤバコン、うん、矢印、ナルチャさん。
難しいな。うん。
モテラジでガルパンの話がガガガガガガガ。
大丈夫かな。
そして昨日、
うん。
アンツ予選見てたんですた。
ああ、アンツ予選もいいよね。
やっぱ戦車戦楽しい。
楽しいよね。
なので、アンチョビ、落書き、ドゥーチェ、ドゥーチェ、ドゥーチェ。
ドゥーチェ、ドゥーチェ、ドゥーチェ。
え。なんなんですか、これ、ムッソリーニなんですか。
ムッソリーニじゃないよ。
ほう。
ガルパンに出てくる、
ほう。親方。
アンチョビっていう人がいるんですよ。
はい。
女の子が。
はい。
それが、イタリア系の高校を率いてる。
はい。
女の子でね、安藤千代美さんだったっけ、本名。
ほー。
略してアンチョビ。
こいつが親方やと。
そうそう、親方。もうドゥーチェだよ、ドゥーチェ。
うんうんうん、
で、いろいろ苦労して、なんていうの、散漫な部下たちを率いてんだけど、
うんうん、
気まぐれでなんか、熱しやすく冷めやすい感じの奴らを、頑張って導いていってる、ドゥーチェ素敵だったな。よかったな、本当に。
この方、イラストまで描いてくれたんですけど。
それ見なきゃ。
いいねがもう32もついてて、リツイートが11もされて、このモテラジの投稿、1投稿にもかかわらず、なんちゅうかそのイラストがついてる付加価値っていうかもう、多分ガルパンクラスターの方で、普通に。
そっちでブレイクしてしまった
の。そう。イラストとして。この人達者なんでしょうね。
それ見てないぞ、うん、俺。ちょっと見よう。
あ、ほんまか、今度また、アンチをモテラジで調べたら出てくるんじゃないですか。
マジで？
うん。
ガルパン見てよ、だから、もう。どうなんだろう、大阪までやってるとこあるのかな。
知らないですね。でも、その前に。
うん。
アイザ君が、南京事件見てくれないから、ですよ。
関係あんのか？
45分で見れるのに。
どっかで見れるん？
YouTube にありますし、僕のブログから見れますし。
うん、まか。
はい。
まあ、置いたら見とかんといかんだな、ほんまにな、清水記者のね。力作でしょ？
力作やし、なんかそういう、戦争の経緯とかっていうのを本来好きでしょうが、あなた。
うん、別に嫌いじゃないけど、
うん、
ただ、俺はなんていうの？好きだろうと嫌いだろうと、
はい、
めんどくさい時は見ない時があるのよ。あの、インターステラーも録画したんだけど、すっごい見たいけど、全然見てないし。
あれですよね。別に映画が嫌いなわけじゃないけど、で、面白いって言ってて、それを疑ってないけど、
そう。
見ないって僕も見ないです。
あるでしょ？
だから、ガルパンが嫌いなわけじゃないんですよ。見てないから嫌いにもなれないじゃないですか。
いや、見ろよ、だからじゃあ。
なんでやねん。
なんでやねんって、なんでやねん。
なんでガルパンを見なあかんねん。
じゃあ、うんうん、来週までに、
はい。
俺はその清水記者の、
はい。
南京のやつ見るわ。
はい、南京事件。兵士たちの遺言。
うん。
うんうんうん。
で、ムタオさんはじゃあ逆に、
はい、
逆にはおかしいけど、ガルパンの1話から最終話まで見てね。
めちゃくちゃハードル高いやろか。アホじゃないの。
はぁ、
うん、
同じぐらいよ、時間は。12話あって2話飛ばすから10話でしょ。10話で30分だから。
300分
。
すごいな。
多いな。まあいいじゃん。
パンニャ、改め、タクオさん。
はい。
ブタオさんの好きな普通のカレー。
うん。
原価率系研究所が近いかもと。うん、原価率研究所って店の名前？あるわ。
店の名前なの？あるの？
原価率研究所。新潟カレー。なんかあなた削ってるね。
あ、いや、削ってない。はい、すいません。
新潟にある。あ、でも、写真見ただけで僕の好みっぽい感じがビンビン伝わってくる。なんかこの、具が入ってなくて、ルーだけ感がすごい。200円やし。
200円。
なんか。
何が？カレーが？
カレーが、カレーライス。新潟と竹の塚にしかないけど、松屋のカレーは塩分が強くて、胡椒が強かったイメージ。うん、話聞いてると
今は、うん、胡椒も強いかも。
違うっぽい。わしもあまり好みではなかったなーって。
それよりもその原価率研究所っていう名前からと200円っていう値段からなんかブラックな感じがすごい感じるんだけど、なんなのそれ。
新潟駅の近くか。こんなんがあるとは知らんかったですね。なんか新潟駅にまた行きたくなりましたね。18切符ではもう行くのが困難になった新潟駅ですけど。バスで行くしかない。
バスなぁ。
ドラえもんの調味料がある。
何ドラえもんの調味料って何？
わからへん。ドラえもんの頭になんか貯金箱みたいな。なんか貯金箱かなこれは。あ、貯金箱や。
え、スライドになってるんじゃなくて？
貯金箱。あの、調味料が、マヨネーズとかソースとかいっぱいあって、横にドラえもんの貯金箱が置いてるのが、その原価率研究所の、なんか。
なんなのその名前は。
わからない。原価率研究所っていう名前のカレー屋さんなんですもん。意味がわからない、あの新潟の駅前の。
なんか嫌な名前だな。
あの、食べログにレビューがあって一つ試しに読みますよ。
はい。
研究してくれてありがとう。新潟駅、万代口を、万代口やったかな。出て、
うん、
10分ほどのところにある小さなカレー専門店。
お。
専門店というか、メニューはカレーとチーズカレーだけ。まあ、専門店か、と。まあ、専門店ですね。
うん。
あとは、ルーだけ販売する鍋カレーもあります。2階に食事スペースがあります。ほとんどの人がテイクアウトで利用しているようです。
は
ぁ。私もテイクアウトで利用、スタンダードにカレーをいただきます。お値段1杯200円。安いなぁ。カレーライスはやや小さめの器にご飯とルーがたっぷり入ってます。福神漬け付き。具はゴロッとした鶏肉が3個。野菜とかは見当たらない。多分溶けてるのだろう。
思いたいね、そうだと。
スパイシーさと甘みのある万人受けしそうなルーです。ご飯は正直あまり美味しくないかな。新潟。でもね、値段を考えたらね、これで十分ですよ。
まあ、まあね。
近くに住んでれば鍋カレーもいいかも。原価率を研究していくと、ここまで安くできるんですね。 特別美味しいとは思わないけど、値段の安さとボリュームでまた利用したいお店でしたって。
やっぱ原価率ってそういう意味か。なんだろうな、もう名前の感じがその原価率中とかそういう感じがしてすごい。
バンダ、いや、友人に誘われて訪問、新潟駅だからだと分かりやすいんでしょうが、
うん、
バンダイシティバスセンターから裏道を通って歩いていく、行くと方向音痴の人にたどり着けないかも。さて、お店は1階が販売窓口で2階の席で座って食べることができるシステムになってます、
うんうん、
2人ほどテイクアウトの先客を待ち自分の番です。メニューはシンプルにカレーで行ってみましょう。200円という破格に関わらず思いのほか盛りがいい。たっぷりのご飯にたっぷりカレーをかけてくれます。
うん、
こぼさないように気を引き締めて急な階段を登って2階席で向かいます。どうやら他にお客さんはいないようです。ほんまにマクドナルドみたいに受け取って席に行くみたいな感じ。
むしろあのコンビニ的なもんな感じだな、俺が聞いた感じでは。
コンビニの
イートインスペースみたいな、ね、
イートインスペースがあるぐらいの話で。独房のような空間にケバいインテリア。窓は小さくエアコンは当然壊れているのか冷風は出ていません。まあ200円ですから早速食べてみましょう。お、肉は大きいのが3個も入っていました。さっきの人と一緒ですね、3個
決まってんだな。
これは当たりなのかそれともみんなに3個入ってるのか分かりませんが満足度高いです。
お、
順調に食べ進むと徐々にその本性が見えてくるものです。どうもカレーに対してご飯がちょっと多すぎるようです。何を言ってんや。まあ贅沢を言って いけません。なんせこれは200円ですから、ね、しっかり食べて大満足。
みんなそこでやっぱり200円だとあれだな。
200円で文句って言えないですよね。
そうだよね。
最後に容器は後ろにあるゴミ箱へ。トイレは手動のエレベーターへ。あ、トイレじゃない、トレイ。
あ、びっくりした。野蛮だなと思っちゃって。
カレー200円3個入りっていう写真を載っけてくれてますね。
200
円、肉3個入りって。
なんだろうな、これは。
どんどん行きたくなってるんですよ、原価率研究所。
まあまあまあまあまあまあまあ、気にならなくはないね、これはね。
メニューカレー200円、チーズカレー300円。ルーのみだと150円。
ルーのみか。
もうみんな言うのは200円という値段考えれば火の打ちどころ。
そうだよな。それはまあそうなんだけどね。
写真見ても結構これ入ってるんじゃないのっていう。
これ器が小さい。俺も見てるんだけど、今、うん、器が小さすぎるのか、
なんか
盛りすぎてんのかよくわからん。
なんかようわからんけど、さぬきうどんの丼みたいなところにカレーがなみなみ入ってますよね。
うん。水っぽい感じに見えるな、
みたいな。そう。僕こういうの好きやからちょっとそそられます、ね。
こんな好きなのかよ。してご飯が美味しくなさそう。見ただけで美味しくなさそうだろ、これ。なんだこれ。
べちゃめしいやつですかね。
かな、なんだろう、ご飯の粒が全然立ってない。見ただけ
で。新潟なのにね。
ね、新潟なのに。
新潟
米ところ感ゼロ、これ。
ご飯が全然美味しくないって言われるなんて。
なんだろうな。で、まあ、鶏肉の塊が3つ入ってるのは分かったけど、
はい。
他本当に何もないね、これ。野菜は入ってて溶かしたんじゃなくて、本当に入ってないのか、これは。
カレーは気まぐれで数種類あるって書いてますね。
気まぐれで？
で、この時は欧風カレーでしたって。で、目の前に欧風カレー屋さんがあるのに、と思いましたが、食してみてびっくり。負けないくらい美味しいですって。
ほう。本当に？そんなことないだろ、多分。
いやいや、美味しいって言ってますよ、このレビューの
人。いや、200円にしたらって話でしょ。
欧風カレーは少ししょっぱく感じたので。いや、やっぱりお前、しょっぱく感じたんや。ちなみに水も売ってますが100円でした。
お
えカレー200円で水100円だとすごく高く思いますね。
水100円で売ってんの？
うんうんうん。
水はただじゃないのか。
ミネラルウォーターなんでしょうね。
ははは。
謎や。税込み200円っていいですね。喉が渇きますが水は別売りですって。
すごいシステム。そんな儲かんのかね、うん、これ。
もう水を皆さん できるだけ買ってくださいね、みたいな。
原価率研究所って名前だしな。
うんうんうん、
俺もうこの名前でちょっと嫌だわ、やっぱ。苦手。
味は普通と。カレーとご飯、容器ごと、はかりにかけると 400g ありましたと。
400って多いのかな。
ルーとカレーで400やから、まあまあ、まあまあ、一人前って言ったら一人前って感じなんでしょうね。でも圧倒的に200円っていうのが正義なんでしょうね。正義としか言いようがないですよ、200円にね。もう、200円にいかなる文句も無効ですよね。
そうね。そうね。本当にね。文句言っちゃいけねえぜ。
この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
ダメじゃないんだもん。